We're in the book of Jonah. Can you open your Bibles to the book of Jonah?
それでは、聖書のヨナ書をお開きください。
And today we're going to be in Jonah chapter 3.
今日は、ヨナ書の3章になります。
We did Jonah chapters 1 and 2 last week.
先週1章と2章を学びましたので、今朝は3章から。
I heard this story once of a young girl who was sharing her faith out on the street. She was a street witnessing one day.
このような話を聞きました。あるですね、若い、女の子がある時、街角で自分の信仰を明かししていました。
And an older man who was a well-known atheist was listening to her.
そこにですね、無神論者としてよく知られていたある、ちょっと年のいった男性が、彼女の話を聞いていました。
And he came and approached this girl with the intention of embarrassing her.
で、彼はですね、この女の子を、恥ずかしめようと思って、ちょっとこう近づいてきました。
And as this girl started to speak, a kind of a crowd started to gather and listen to her talk about the Lord.
で、その、女の子がですね、こう話を始めると、だんだんこう人が寄ってきて集まってきました。
And the man yells out in a big booming voice, "Young lady, I have a question for you."
で、そこにこの男性がですね、大きな声で叫んで、お嬢さんと、私はあなたにちょっと質問があります。
You say you believe in the Bible. Is that true?
あんたは聖書を信じてるって言うけど、それは本当なのか
Is it the word of God?And she said, "Yes, I believe that."
それは本当に神の言葉だというのかって彼女は、私はそう信じています。
And he said, "Well, then I suppose you believe in all of the miracles of the Bible."
だったらこの聖書に書かれている全部の奇跡をあんたは当然信じてるんだろうな。
And then she said, "Yes, absolutely, I believe in every one."
で、彼女はもちろんです。私はすべての奇跡も信じています。
And then he said, "And you actually believe that there was a man named Jonah who was actually swallowed by a whale and lived to tell about it?"
だったらこの聖書の中に書いてあるヨナっていう人のこのなんかクジラかなんかに飲み込まれてそれでも生きていたっていうその話を信じてるのか
？And she said, "Yes, sir, I believe that."
彼女は、はい、私はそれを信じてます。
And he says, "Well, tell me, how is it possible for a man to survive 3 days and 3 nights inside of a whale?"
するとこの男性は一体どうやったら人がこのそのクジラのお腹の中で3日3晩も生き続けることができると言うんだと説明してみろと。
And the girl said, "Well, I don't know, sir, but when I get to heaven, I'll ask Jonah about it."
するとその子は私には分かりません。でも天国に行ったらヨナに聞いてみますと彼女は言います。
And the man kind of looked at her and said, "Well, suppose Jonah isn't in heaven. So what if he went to hell?"
でもするとその男性は、いやでももしヨナがその天国にいなかったらどうするんだ。彼が地獄にいたらどうするんだと。
And she said, "Well, sir, then you can ask him."
すると彼女は、じゃああなたが彼に聞いてください。
As I talked about last week, you know, Jonah is one of those books that skeptics like to make fun of.
このヨナ書というところはですね、こうなんかちょっとからかわれやすいと言いますか、そういうこの聖書の中でも特に信じがたい話と
取り上げられます。Because it's too miraculous.
あまりにもちょっとこう不思議なというか奇跡的な話だからです。
Jesus himself accepted the story of Jonah.
けれども覚えておいてほしいのはイエスご自身がこの話を信じておられます。
And so should we.
ですから私たちも信じるべきです。
And so let's start in chapter 3 this morning. Let's read 1 through 10.
では、今朝は3章から入っていきます。1節から10節をお読みします。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒布を着た。 このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。
So chapter 3 begins with Jonah hearing from the Lord again.
3章はここでもう一度ヨナが主から聞くところから始まります。
Remember last week, the Lord commanded Jonah to go to Nineveh and to preach the message.
覚えてるでしょうか。前回はですね、神がヨナにニネベに行くように命じられましたけれども、彼はそれに反抗しました。
But Jonah rebelled. He did the exact opposite. He got aboard a ship bound for Tarsus, which was in the opposite direction.
で、神の命に背いて、そしてもう全く逆の、タルシスというところに行こうとして船に乗り込みました。
And what happened? The Lord sent a huge storm, and the ship was tossed and turned. It was about ready to sink.
で、何が起こったかと言いますと、神がですね、大きな嵐を送られて、そしてもう船がもう沈みかけそうになっていました。そしてなっていました。
And everyone found out Jonah was the cause of that storm.
そしてその船の乗組員たちは、ヨナがその嵐の原因であるということを突き止めました。
And he was thrown overboard.
そして船から彼ヨナが投げ海の中に投げ込まれます。するともうその途端に海が静まりました。そして主がですね、大きな魚ですね、海の獣とも訳されますけれども、それを送られてヨナを飲み込まれました。飲み込ませました。で、彼は3日間その中に行きました。
3 horrible days, I'm sure.
その3日間の恐ろしい日だったと思います。
And then the fish vomited him on dry land, and God now gives him another chance.
で、彼はその3日目に陸地に吐き出されて、そして今ここでもう一度神からの命令を与えます。
Verse 1 says, Then the Lord came to Jonah a second time.
で、一節のところで、再びヨナに次のような主の言葉があったとあります。
God is a God of second chances.
神という方は、この私たちにもう一度チャンスを与えてくださる方です。
Last week, remember, we looked and we saw how God, we saw a real picture of God's grace and mercy.
先週、私たちは神のこの恵みとそして憐れみがどれだけ示されているかというところを見ることができました。
I mean, that was one thing we can rejoice in. God is merciful.
それは私たちが本当に喜ぶことができます。神は、憐れみ深い方です。
I'm so thankful for that.
私は本当にそのことを感謝しています。
As James says, James chapter 2, verse 13, mercy triumphs over justice, over judgment.
ヤコブの手紙2章の13節には、憐れみは裁きに向かって勝ち誇ると書かれています。
And if you feel that you have failed the Lord, if you remember this, that God is a God of second chances.
もしですから、もし何かこう神に対して失敗してしまった、がっかりさせてしまったと思うようなことがあったとしても、神はもう一度チャンスを与えてくださる方であるということを覚えておいてください。
His mercy is available to you.
神のこの憐れみというのはいつでも皆さんに用意されています。
God does not want, God is not interested in you, you know, failing, and he wants you to succeed as a Christian, to walk with him.
神は皆さんがこの失敗してしまうことをに対してはそんなに興味を持っておられなくて、むしろこの勝利を勝ち取っていって本当に主に近くを歩んでいくことができるように、そのことを願っておられます。
So here, God once again tells Jonah, go to the great city of Nineveh and proclaim the message that I'll give you. Same thing, he tells him again to do it.
ですからもう一度ですね、同じことをヨナに伝えました。あのニネベに行って言葉を伝えなさいと。
And having gone through everything that Jonah had gone through, I think he was ready to go this time.
でもヨナはこの一連の経験を通してですね、もう今あのこの主の命令に従う準備ができていたと思います。
God had brought him through a difficult experience, but he had learned from it.
神はこのヨナを本当に困難な状況に置かれましたけれども、でもそこを通して彼は学んだと思います。
And you know, wouldn't it have been better if he would have obeyed the first time?
彼が最初の命令の時に従っていたらきっともっと良かったこと
だと思います。 I mean, his life would have been much easier.
もっとこう楽にあの従うことができたと思います。
And I think our lives would be much better. Much, we'd experience much more joy, much more blessing if we would simply obey God.
私たちもまた本当に神のこの命令に単純に従っていくのであれば、もっと喜びとか祝福を受けることができると思います。
The Lord still loves us.
主はそれでも私たちを愛してくださっています
。But when we resist Him, we put ourselves in a place where God is dealing with us in a much different way than if we were open to Him and obedient to Him.
私たちがもし神に逆らってしまうのであれば、自分たちをその本来置かなくてもいいようなすでにあの道が開かれているところから別のところにあの自分を置いてしまって神がそれを私たちを取り扱わなければいけなくさせてしまう。
But this time, no, Jonah obeyed and he went to Nineveh.
この度は、ヨナは素直にこのニネベに行きました。
And Nineveh was an important city. It was the capital city of the Assyrian Empire.
このニネベというところは、非常にあの重要な当時重要な町で、アッシリア帝国の、まあ、首都でした。
Now people have criticized. There have been some scholars that have looked and criticized this part of the scripture. They say, well, at that time Nineveh was only 120,000 people. Why would it take 3 days to go through it?
3節のところに3日かかると書いてありますけれども、ここの箇所をですね、あのよくこの書をヨナ書を批判する人たちは用いて、ニネベという町はそんなに3日もかかるような。歩いて3日もかかるような町じゃないと言います。
But you have to realize Jonah had a mission. God had told him to preach this message to Nineveh.
けれどもヨナにはあの使命がありました。ニネベの人々に、このメッセージを伝えるという使命を持っています
。 I mean, there was no TV, no radio. The way they communicated, they would go, you know, to certain important places, maybe a, you know, street corner or something, and there they would give the message. Then he would move to the next place, and it would take him 3 days to go throughout Nineveh doing this.
当時はですね、あのラジオとかテレビも当然ありませんので、もうあの一つの場所で、そこで。メッセージを神のメッセージを伝え、そしてまた次の場所へと、そうやって伝えながらこう歩いていきますので、まあ、それで3日ぐらいはあの街を全部回るのにかか
ったと思います。 His message was simple. His message was very simple. 40 days and Nineveh will be overturned.
彼のメッセージは非常にシンプルでした。もうあと40日もするとニネベは滅ぼされるというものでした。
This message didn't contain much hope to the hearers.
これは聞く者にとってはもうあんまりあの希望が持てるようなメッセージではないと思います。
You know, nowadays people present Jesus and they, you know, give this whole, you know, kind of big message of, oh, it's so great. And, you know, this message was just 40 days and God is going to wipe you out.
今はですね、もう私たちはこのイエス様のメッセージを聞くことができますから、これは希望に満ちたメッセージを聞くことができるわけですけれども、この時のこのニネベの人たちにとってはこれはあの決して嬉しい知らせではなかったと思います。
Whenever you see the number 40 in the Bible, oftentimes this is signifies judgment, the number of judgment.
この聖書の中で40という数字があのよく出てきますけれども、これはあのまあたびたびこの裁きを表す数字として用いられています。
You remember during the time of Noah, it rained for 40 days and 40 nights.
ノアの、時にはですね、40日間雨が降り続けました。
The Israelites were forced to wander in the wilderness for 40 years because of their disobedience to the Lord.
またイスラエルの民は神に背いたその罰としてですね、40年間アラノをさまようことになりました。
But the amazing thing was the Ninevites heard this message and they responded to it. They repented.
でもここでこのニネベの人たちはこのメッセージを聞いたときにそれに応答しています。
And the king declared that there be a fast.
そして王がですね、断食を呼びかけました。
And he even said, let them give up their evil ways and their violence.
そしてまた、悪い行い、悪の道から離れなさいと。
This evil, violent king was converted.
この、とても悪いですね、暴力的な王が、本当にここで改心しました。
He believed the simple message that Jonah had delivered.
彼はヨナが伝えたこの単純なメッセージを信じました。
And he thought, in verse 9, he said, Who knows? You know, let's repent. Who knows? God may relent.
9節にもあるように、もしかしたら神が思い直してくださるかもしれない。
Verse 10 said, God did respond with compassion.
そしてそれに対して10節で、確かに神が憐れみを持って、それに応答してくださいました。
He didn't destroy the city.
この町を滅ぼすことをやめられました。
And here again we see another instance of God's mercy in this book of Jonah.
ここでまたこのヨナ書の中で神の憐れみというのを見ることができます。
He had mercy on the city of Nineveh.
神はこのニネベの町に対して憐れみを持たれました。
You know, you may read this, you may think, well, it may bother you, but think, well,Does this mean God's word is untrue?
ちょっとこれを聞くとですね、んと思われるかもしれません。そうしたら神の言葉が、真実じゃなくなっちゃうんじゃないのと思うかもしれません。
I mean, didn't God say that I will destroy the city in 40 days?
神はだって40日経ったらこの町を滅ぼすって言われたんじゃなかったの?
But God never changes.
でも神ご自身は変わることは決して
ありません。His nature is always the same.
神のこのご性質というのは常に変わりません。
And his nature, the way that he reveals himself in his word, is that when men repent, he will be merciful.
そしてその神のご性質というのは、人がもし悔い改めるのであれば、神はそれに対して憐れみを持って応答するというものです。
We see this in the scriptures, in Exodus chapter
32. 私たちはそのことを、聖書の中でも見ることができます。
Moses was up on the mountain, remember? He was up there receiving the Ten Commandments from the Lord.
モーセは、この神から十戒をいただくために山の上にまあ、いました。
He was up there for 40 days.
そこに40日とどまっていました。
And while he was away, down below, the people rebelled.
で、彼がまだその山の中にいる間に、麓ではですね、人々がもう神に背いていました。
And they built this, they fashioned this golden calf, this idol, and began to worship an idol while Moses is up on the mountain getting the Ten Commandments.
そしてこのモーセがまだ山に行って十戒をもらっている間に彼らは下で金の格子を作ってしまってその偶像を拝み始めていました。
And the Lord, when the Lord revealed it to Moses, he said to Moses, "Leave me alone. Let me destroy these people, and I'll start again with you."
それに対して神はですね、もう怒りを持ってモーセに対して。もう私のするままにさせなさいと私はこの民を滅ぼしてそしてあなたから新しく民族を起こすと言われました。
Moses interceded for the people. He asked God to show mercy on the people.
けれどもモーセはそこで本当に神に取りなしをしてそしてこのイスラエルの民に憐れみを持ってくださいと懇願しました。
And it said that God relented.
すると神は思い直されたとあります。
Can you turn to Jeremiah chapter 18? I want to show you one other place. Jeremiah chapter 18, verses 7 through 10.
ちょっとですね、エレミア書を開いていただきたいと思います。エレミア書の18章、7節から10節です。
If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down and destroyed, And if that nation I warn repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. And if at another time announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and it does evil in my sight and it does not obey me, then I will reconsider the good I intended to do for it.
エレミア書の18章の7節から10節です。私が一つの国、一つの王国について引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し、植えると語ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目の前に悪を行うなら、私はそれに与えるといった幸せを思い直す。
Okay, let's go into chapter 4 of Jonah and let's read verses 1 through 11.
はい、では、ヨナ書の4章に入っていきたいと思います。1節から、11節お読みします。ところが、このことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ、主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐駒を備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願って言った。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。
So after 40 days the city was not destroyed and Jonah was angry.
40日経っても、町は滅ぼされませんでした。そしてヨナはそれに対して非常に怒っていました。
And he prayed to the Lord. He said, Oh Lord, isn't this not what I said when I was still at home? You know, this is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and a compassionate God, slow to anger, abounding in love, a God who relents from sending calamity.
ヨナはですね、主に祈って、主よ、私は国にいるときだから言ったじゃありませんか。だから私はタルシュに逃げたんですと。私はあなたが本当に恵み深く憐れみ深い神であることを知っています。怒るのに遅く本当に恵みに満ちて思い下そうとされた災いを思い直された、思い直されるからであることを私は知っていたからです。
And so he says, Lord, take my life. I don't want to live anymore.
そして主に対して、ああ主よ、私の命を取ってください、もう生きていたくありません。
Jonah is a little bit childish, you know. When you look at him, he's like, I don't want to live anymore.
ちょっとこうヨナは子供っぽいところがあるかもしれませんね。もう生きていたくない。
But he was angry because of God's compassion on the Ninevites.
まあ彼はこの神がニネベに対して憐れみを持っていたということに対して怒りを覚えました。
He obviously wanted to see them destroyed.
明らかに、このニネベが滅ぼされることを彼は望んでいたようです。
What an odd preacher he is.
まあなんというちょっと変わったですね。
I mean, he preaches a message, the whole city gets converted, and he's depressed. He wants to die.
彼はこの町に対してメッセージを伝えて、それと町全体が、回収してしまいました。それに対して、まあ、彼はがっかりしているわけです。
Maybe he thought it made him look bad.
もしかしたら自分の立場がないと思ったのかもしれません。
After all, he was known as a prophet, and he said God is going to destroy the city. The city wasn't destroyed, so maybe he looked like, you know, maybe he's not a prophet after all.
彼はまあ預言者としてですね、40日経ったら、まあ、この町は滅ぼされると予言をしたわけですけれども、結局その町が滅ぼされなかったので、まあ、預言者としての立場がなくなってしまった。
He's losing face.
面目を失ってしまいました。
But I think the main reason is simply he hated the Ninevites.
でも、私はですね、おそらくこの主な理由というのは、彼が本当にニネベを嫌っていたんじゃないかなと思います。
The grace of God is a wonderful thing.
神の恵みというのは本当に素晴らしいものです。
We're all blessed by the grace of God.
私たちは本当にこの神の恵みによって、みんな祝福を受けています。
If it weren't for the grace of God, it weren't for the mercy of God, we would not be here. Not a one of us. We would be in hell.
もし神のこの恵み、神の憐れみがなかったとしたら、私たちはここにいる私たち誰もですね、今この場にいることはできません。もう地獄に行かなければいけなくなります。
And I think that if we think about it, all of us are very,very thankful for the mercy of God.
ですから私たちは本当にみんなこの私たちに対する神の憐れみというものに本当に感謝をするべき存在だと思います。
But sometimes we may look and see the mercy of God shown towards someone else, and it may make us angry.
でも時にこの神の恵みがとか憐れみが他の人に注がれるとき、それを見て私たちはちょっとこう怒りを覚えてしまうときがあります。なぜならばそれは不公平だと思うからです。
Why should that person be forgiven?
なんであの人が許されなきゃいけないの？
I mean, look what they've done.
何をしたか見てみなさいよと。
You know, suppose a man commits a horrible crime and he's sent to prison.
例えばある人が非常に残虐な犯罪を犯して牢に入れられていたとします。でも死刑になるのを待っている状態だったとします。でもその牢の中で、まあ、福音イエスのことを伝え聞いて、そして、改心しました。そうすると彼はまあ最終的に天国に行くことになります。私たちは一方この自分の人生をずっとこの主に仕えることに捧げています。
struggle against the flow, against the world, you know, trying to live righteously.
そして、こう正しく生きようと思ってこの世の流れにこう逆らって苦しんでもがきながら生きています。
Maybe we even suffer because of the gospel.
そしてまたこの福音のために苦しまなきゃいけないところを通るかもしれません。そして死んで私たちもまた天国に行きます。そうするとなんて不公平なんだろうと思うかもしれません。
But you know, God's grace, God's mercy is unfair.
けれども実は神の恵みというのは不公平なんです。
And I'm thankful for that fact.
そして私はその事実に感謝しています。
Because if it were fair, that is, if you got exactly what you deserved, that's fairness. In that sense, we would all go to hell. I would be in hell.
なぜならば、もし、これが本当に公平なものだったとしたら、もう本来私たちが受けるべきものを受け取ることになっているとしたら、そしたらもう私は当然地獄行きだと。
I mean, what if Jesus said to the Father, well, it's unfair.
イエスが、もしイエ父なる神様に対してですね、もうこれは不公平だと。
I mean, if it was unfair to anybody, it's unfair to Jesus.
もし私たち誰かにとって不公平なことがあるならば、イエスにの方こそが不公平だと。
I mean, here's a guy, he lived a perfect life.
なぜならばこの方は本当に完璧な人生を生きた方です。
He had no reason to die.
何にもその殺される理由なんかありません。
And let alone why should he be tortured? Why should he be embarrassed, hung on a cross for everybody to see?
それなのになぜそんな引き裂かれるような思いを人の晒し者になって十字架につけられるようなことを受けなきゃいけなかった
んでしょうか。So that you, so that me, we live a selfish life.
それによって私たち皆さんや私が自分勝手な生き方をすることができるためでしょう。
We go our own way. We could care less about what God thinks.
私たちは神がどう考えようともそんなことは気にせず、自分勝手に好きなように生きることができるためでしょう。
And we're allowed to be just forgiven.
そして私たちはそれでも許される。
And just go to heaven?
許されて、そして天国に行くことができるんでしょうか。
It's unfair.
それこそ不公平です。
But you see how it looks when you turn things around?
でも、こう、その、ものの捉え方が本当に簡単にこう、ねじ曲げられてしまう。
God said to Moses in Exodus chapter 33:19, I will have mercy on whom I will have mercy.
神はモーセにこのように言われました。出エジプト記の33章の19節ですけれども、私は憐れみたいと思うものを憐れむ。
God has the right to be merciful to whomever He wants to.
神ご自身はそのご自身の憐れみを誰に与えるかというそれを決める権利があります。
And God says to Jonah, He questions him. He says, "Do you have a right to be angry?"
そして、神はですね、ヨナに対して。あなたはこれを当然のことのように怒るのかと聞いています。
And Jonah went and sat down on a hill overlooking the city, and there he waited.
ヨナは、こう町を見下ろせるちょっと小高いところに行って、そしてそこに座って待っていました。
And perhaps he thought, well, maybe God's judgment will still come.
もしかしたら神の裁きがまだこれから下るかもしれないと思っていたかもしれない。
And as he sat there in the hot sun.
今そこに座って熱いこう日差しが照りつけています。
You know, kind of stewing, sort of angry.
もうちょっとこうイライラしてですね、怒っています。
Then all of a sudden this vine miraculously grows and he gets all of a sudden he's shaded and it's like, oh, this is soothing.
そこにですね、突然こう奇跡的にもつる草がこうやって生えてきて、そして彼の頭を覆う影を作ってくれました。
Here again we see God's mercy. God is showing compassion on Jonah.
でここでまた神の憐れみを見ることができます。神はヨナに対して憐れみを示してくださいました。
God shows compassion on those who are uncompassionate.
神は本当にその憐れみを持ってない人に対して憐れみを示して
ください。And that's amazing about God.
それが本当に神のこの不思議なところです。
And Jonah is happy about the vine.
ヨナはこの木を本当に喜びました。
Maybe he thought to himself, "Oh God, you're so good."
もしかしたら、ああ神様、あなたは本当にいい方です。
He forgot. I forget. That stuff about killing myself. Yeah, okay. I've, you know.
もう死にたいと思ってたことなんかもう忘れちゃってるかもしれません。
But the next day, so God sent an insect there, and the plant withered and died.
でも次の日ですね、神が虫を送ってその木を食わせてしまったので木が滅んでしまいました。
It said that the hot east wind blew and it just shriveled up.
そして暑い東風がこう吹いてき。
And here again, Jonah, I want to die. You know, he's just back to that.
そしてまたヨナはですね、あ、もう私は死にたいと。
And it's just what a roller coaster of emotions he goes through.
なんというこの感情のジェットコースターを彼は。
You know, one moment it's, oh God, you're so good.
ある瞬間は、あ、神様あなたは本当に良い方です。
And then quickly, God, take my life. I want to die.
でも次の瞬間に、あ、もう神様私の命を取ってください。もう私は死にたい。
It's kind of embarrassing, but you know there are times I can relate to Jonah.
まあちょっと恥ずかしいことですけれども、私自身もこのヨナに重なる部分があるなと正直思います。
I may not say the same things, but I can do that. I can say, "Oh Lord, you're great," and then you know something doesn't happen just quite right, and kind of pout, you know.
まあ全く同じとも言いませんけれども、でもある時は、あ、神様本当に素晴らしいと言っておきながら、その次に。何か思った通りのことがこ う, うまくいかないとちょっとふてくされてしまったり
Inside. You don't see this.
内側。
No, but I think you can probably relate to this too.
人にはね、言えませんけれども、でも皆さんも少なからずそういったことはあるんじゃないかと思います。
And you know, that's part of maturity in Christ, is that we learn, you know, not to just be going roller coaster, up, down, up, down. Part of maturing, I'll finish this. Part of maturing in Christ is that we learn we don't have to go through life like that. You learn that when you're experiencing the blessing of the Lord, it's a good thing. You can rejoice, but you don't have to, you know, just go out. And then there are other days that are difficult. You don't panic. We don't have to say, well, God doesn't love me. You just think, okay, well, this is a trial, and it's all part of life. And the Lord, as we grow, the Lord gives us the ability to even out. Can you say all that?
長い。私たちはこういう、ね、感情のジェットコースターに振り回される必要はないですね。そして、主にあってやっぱりこういった経験から学んで成長していくことができます。そして、その主の祝福を、経験していくことによって、いい時もそして何か状況が悪くなった時にもパニックを起こすのではなくて、本当にそこに主の祝福があることを思い出して、この感情のブレというものが小さくなっていくようにこう学んでいくことで成長していくことができます。
Verses 10 and 11, God asks Jonah a question. Let's just read verses 10 and 11. I'll read it. So, but the Lord said, "You have been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Should I not be concerned about that great city?"
10節11節をちょっともう一度お読みします。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの遠雲を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。
So God asked Jonah, did you create these people?
まあ、神はここでヨナに対してですね、あなたがこれらの人々を作ったんですか。
Do you have the right to determine their punishment?
彼らに対するこの罰をあなたが決める権利があるんですかと言っています。
That is a problem that people have.
で、まあ、これが実は人が持ってしまう問題です。
So many people believe that that their judgment is more righteous than God's judgment.
多くの人たちが実は自分たちのこの裁きの方が神の裁きよりも正しいと思ってしまっています
。 In our fallen nature, in our flesh, we become very arrogant, almost as if we think we deserve to be God.
私たちの本来持っているこの資質といいますか、本質の部分では実は、非常にこう高慢な部分があって、自分たちこそこの神にとって変わることができるという、そういった思いというものが実は、
Many people feel like God is not kind enough. God should become more like me.
多くの人たちが神は本当に親切じゃないと、もっと私のようであるべき、神は私のようであるべきだと。
If I were God, this would be a much better world.
もし私が神だったとしたら、この世をもっと良くしていると。
And that thought, I believe that thought enters the mind of everyone now and then.
でも今日ではほとんどの人がそういった考え方を持っているんじゃないかと思います。
And then at other times, God is not just enough. If God would be like me, then the world would be a much better place.
もしくはですね、神は本当に正義じゃないと、私ほど正義を持っていない、もし私が神だったらもっとこの世が正しくなっているはずだ。
But the truth is that none of us could handle being God.
けれども真実は、誰一人として私たちは神のようにこうこの世を治めていくことはできないわけです。
It's like JonahGod has to kind of wake Jonah up and talk to him a little bit, get some sense. Jonah, do you know what you're saying?
神はこのヨナに対してもですね、少しこうヨナを揺さぶってって言いますか、揺り起こして、ヨナ、あなたは自分が何を言ってるか分かってるのかと。
There are 120,000 people here.
この町には12万人の人が。
There are mothers and daughters and sons and babies and all kinds of people.
母親も娘も息子も赤ちゃんももうあらゆる人々がここにいるんだ。
And you just want them wiped out.
それをお前はもう本当に消し去りたいのかと。
Shouldn't I be concerned about these people?
私はこれらの人々のことを気にするべきじゃないのか。
Well, anyway, this story of Jonah is an interesting story.
このヨナ書というところは非常に面白い書だと思います。
I mean, it's a historical story. He's a prophet. It's prophecy, a little bit.
これは歴史的な書物でもあります。彼は本当に歴史的に預言者として数えられている人です。
But it's mostly about God dealing with this man, Jonah.
でも、大部分のところは神がこのヨナを取り扱っている。
And you know, God loved Jonah.
神はヨナを愛しておられました。
Jonah's going to be in heaven.
ヨナは天国にいると思います。
God loves you.
神様は皆さんのことも愛しておられます。
No matter how ferocious your anger has been, how much judgment you wished, you know, maybe you wished people dead.
どれだけですね、例えば今までに怒りを持っていたりとか、他の人も死んでしまえばいいと、例えば思ってしまったことがあるとしても、
well, God loves you.
神はあなたを愛しておられます。
And he wants to work in you his mercy.
そして神のその憐れみを皆さんのうちに働かせたいと願っておられます。
And one of the first things, our greatest need is for us to see our need of that.
そして私たちは本当にその必要、この神の憐れみが必要であるということを、自分の必要性を見ることが。
Because a lot of times I think we don't realize how unmerciful we are until the Holy Spirit shows it to us.
なぜならば私たちは多くの場合ですね、自分のうちにこの憐れみがないということを、聖霊が示してくださらない限りなかなかわからない、気づかないからです。
And just, I think our attitude should be open. Lord, show us. Lord, soften our hearts. Make our heart like your heart.
ですから私たちは本当に心を開いて、主に対して、どうか私の心を柔らかくしてください。私の心を他の人に対して開かせてくださいと。
And as we remember the words of Jesus.
そしてイエスがこのように言われた
言葉があります。Matthew 5:7.
三条の水訓のところですけれども、マタイの五章の七節です。
Said, Blessed are the merciful, for they will obtain mercy.
憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。
And I know that I need mercy.
私自身も憐れみが必要であることを知っています。
And so that's a good motivation to be merciful.
それが本当に憐れみ深くなるための良い動機だと思います。
Let's pray.
はい、お祈りします。
Dear Lord, we thank you for this book of Jonah.
愛する主よ、このヨナ書をありがとうございます。
And Lord, I do pray that you would forgive us for those times when we really thought that we were more qualified to judge than you were.
私たちが時にあなたよりも何か自分の方が裁くのにふさわしいと思ってしまうそのような時があったとしたらそのことをお許しください。
How foolish that is.
それがどんなに愚かなことであるか。
And Lord, I just pray that you would do a work in our hearts.
主よどうぞ私たちの心に働いてください。
That work of the Holy Spirit.
御霊が触れてください。
That transforms us into the new creation.
そして新しいものへと私たちを作り変えてください。
That you've created us to be.
あなたが望んでおられるようなものへと。
That same work that you did in the Apostle John, where you changed him from being this angry son of thunder into the apostle that preached more about love than any of the others.
あなたが使徒ヨハネに対して 成してくださったように、彼は雷の子と呼ばれるほど、本当に怒りを持つ人でしたけれども、それが、最もたくさん愛について語った人となりました。
Now you are you completely changed the apostle Paul when he was on the road killing people, throwing them and persecuting them, and you changed his heart.
そしてまた使徒パウロの心も、彼がクリスチャンを迫害しようと殺そうとしていた、そのような心をあなたは変えてくださいました。
He's the author of the First Corinthians 13.
そしてこの第一コリント13章を書いたもの、書くものへと変えてくださいました。
Thank you for your mercy, Lord.
主よ、あなたの憐れみをありがとうございます。
Thank you for your mercy upon me.
私に対する憐れみを感謝します。
On all of us.
そしてまたここにいるすべての者たちへの憐れみを感謝します。
And teach us how to be and how to walk like you walk.
どうかあなたが歩まれたように私たちも歩むことができるように教えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。